健康8ページ。生駒市立病院の公開医療講座。2箇所あります。1、生駒市立病院。内容、同院形成外科部長の中西新さんによる講演、眼瞼下垂症について。時、12月16日金曜日。14時から15時。定員100人。当日先着順。2、北コミュニティセンター、イスタ羽ばたき。内容、同院検査科、副技師長の大谷正信さんによる講演。超音波検査で何がわかるの？心臓編。時、12月22日木曜日。14時から15時。定員90人。当日先着順。いずれも費用無料。問い合わせ。生駒市立病院医療講座係。電話721111。生駒市立病院にまぶた外来を開設しました。まぶたは生まれつきの病気や、年齢とともに皮膚が緩んでくる老化現象、腫瘍、出来物、外傷、怪我など様々な原因で障害が起きます。このような症状があれば、生駒市立病院形成外科のまぶた外来で対応できるようになりましたので、相談してください。外来時間、毎週木曜日の15時から17時。問い合わせ、生駒市立病院、電話721111。高齢者インフルエンザ予防接種はお済みですか？65歳以上の人を対象にした高齢者インフルエンザ予防接種の接種期間は、12月31日土曜日までです。1月以降は任意接種、全額自己負担です。対象、接種時に満65歳以上の誕生日を迎えている人。ところ、市内指定医療機関。必要品、医療保険証。費用、1700円。生活保護世帯、市民税非課税世帯の人は、事前に手続きすると無料になる場合があります。問い合わせ、健康課。電話752255。ノロウイルスにご注意を。冬はノロウイルスによる食中毒、感染症が多発しやすい季節です。ウイルスに汚染された食品を生のままか不十分な加熱で食べたり、便や吐物を介したりして人に感染します。感染すると、嘔吐、下痢、発熱などの症状を引き起こします。予防方法、食材の加熱、特に牡蠣などの二枚貝は、中心温度85度で1分以上の加熱が必要。手洗い・うがいの励行、調理器具を十分に洗浄し、次亜塩素酸ナトリウム、塩素系漂白剤や熱湯で消毒を心がけてください。問い合わせ、健康課、電話752255。年末年始の血液確保にご協力ください。献血できる人、16歳以上69歳以下で、体重が男子45キロ以上、女子40キロ以上の人、65歳以上の献血は、60歳から64歳に献血経験がある人に限ります。妊娠している人、授乳中の人、6ヶ月以内に妊娠していた人、病気にかかっている人などは献血できません。時、ところ、12月27日火曜日、9時30分から12時、13時から16時、市役所正面玄関前、問い合わせ、健康課、 電話 752255。 福祉9ページ。県立奈良西養護学校の学校見学会、高等部、対象、知的障害のある中学1、2年生の保護者、教職員、時ところ、平成29年1月18日水曜日、奈良西養護学校、奈良市手塚山西、詳しくは問い合わせてください。申し込みが必要です。申し込み、問い合わせ、同校、電話、0742-451421。福祉職出会いフェア、就職面接会。対象、介護や看護など、福祉職への就職希望者。新卒、既卒3年以内の人を含む。内容、福祉サービス分野の事業所60社合同就職面接会。時、ところ、平成29年1月25日水曜日、12時45分から16時、入退場自由、奈良ロイヤルホテル、奈良市法華寺町、最寄り駅から無料送迎バスがあります。費用、無料、駐車場も無料、問い合わせ、ハローワーク奈良福祉人材コーナー、電話、0742-36-1601。権利擁護支援サポーター養成講座。対象、市内に住むか、市内に通勤通学していて、1回目の講座に必ず参加できる人。時、内容、認知症や知的、精神障害などで判断能力の低下した人が、地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度などの権利擁護の仕組みを学び、関心を持つための講座。5つあります。1、平成29年1月28日土曜日、奈良県社会福祉協議会職員による講座。権利擁護支援の基本的視点。2、2月4日土曜日、弁護士の藤木秀幸さんによる講座。成年後見制度の基本理念と概要。3、2月18日土曜日、弁護士の藤木秀幸さんによる講座。成年後見制度の手続きと成年後見人等の職務。4、2月25日土曜日、司法書士の山本康夫さんによる講座。後見人活動の実際。5、3月4日土曜日、司法書士の早川和義さんによる講座。任意後見制度の概要と手続き。時間はいずれも13時30分から15時30分です。ところ、福祉センター、生駒駅、東生駒駅から無料送迎バスがあります。定員30人抽選制。費用無料。申し込み、問い合わせ。はがき、電話かファクスで、住所、氏名、電話番号、権利擁護支援サポーター、養成講座受講希望、と書いて、12月22日木曜日までに必着で、権利擁護支援センターへ。郵便番号、630-0221、さつき台2丁目 6-1、福祉センター内、電話、730780、ファクス、730294。聞こえのサポーター講座、書いて伝える。対象、市内に住むか、市内へ通勤通学している人。高齢者、難聴者の家族がいる人や、難聴の人にもおすすめです。内容、聴覚障害って何？難聴体験。いろいろな場面で書いてみよう。UD トークって何？など、書いて難聴者を支援することを目標にした講座です。 時所、平成29年1月17日から2月28日の毎週火曜日、13時から15時30分、全7階、福祉センター。定員20人、抽選制、費用500円。申し込み、問い合わせ、はがき、電話、ファクス、メールで、住所、氏名、振り仮名、電話、ファクス番号を明らかにして、12月23日祝日までに必着で、福祉センターへ。郵便番号630-0221、さつき台2丁目 6-1、電話730700、ファクス730294、メールアドレス、福祉センター、fukusi-center@kcn.jp。福祉センター手作りパン教室。対象、市内に住む平成29年1月1日で、60歳以上か、心身障害者。今年度の福祉センター各種教室未参加者を優先。内容、惣菜パンやメロンパンなどを作ります。時所、平成29年1月13日金曜日、9時30分から12時30分、福祉センター。生駒駅、東生駒駅から無料送迎バスがあります。定員15人、抽選制、費用600円。申し込み、問い合わせ、はがき、電話、ファクスかメールで、住所、氏名、生年月日、電話番号、障害の有無を明らかにして、12月22日木曜日までに必着で、福祉センターへ。郵便番号630-0221、さつき台2丁目 6-1、電話730700、ファクス730294、メールアドレス、福祉センター fukusi-center@kcn.jp。 子育て教育、9ページ。初めての離乳食講習会。対象、平成28年8月9月に生まれた乳児、原則として第一子の保護者。内容、離乳食についての講義、調理実習、試食。時所、平成29年1月10日火曜日、9時45分から12時、セラビー生駒。必要品、母子健康手帳、エプロン、三角巾、タオル、筆記用具、食器用布巾。定員30組、申し込み順。費用300円。託児あり、申し込みが必要です。申し込み、問い合わせ。12月15日木曜日から、電話で健康課へ。電話751002。悠々広場第3期を募集します。内容、親子で体を使った遊びや簡単な制作遊びなどを楽しみ、子供の心身の発達を促す講座。2つあります。1、ひよこ。対象、市内に住む平成27年12月1日から、平成28年4月1日に生まれた子供とその保護者。兄弟姉妹も同伴可能です。時、いずれも水曜日で、平成29年1月25日、2月8日、22日、10時から11時。2、うさぎ。対象、 市内に住む平成26年4月2日から平成27年4月1日に生まれた子供とその保護者、兄弟姉妹も同伴可能です。特記、いずれも月曜日で、平成29年1月23日、2月6日、20日、10時から11時。ところ、子育て支援総合センタータッチ。定員30組、抽選制、初めての人を優先。費用無料。申し込み、問い合わせ。生駒市ホームページの申し込みフォームか、はがきに。参加する子供と、託児が必要な兄弟姉妹の、氏名、振り仮名、生年月日、参加する保護者の、住所、氏名、振り仮名、電話番号、対象時の、悠々広場の参加経験の有無を書いて、平成29年1月6日金曜日までに必着で、子育て支援総合センタータッチ、悠々広場ひよこ係か、同センタータッチ、悠々広場うさぎ係、郵便番号630-0257、元町1丁目 6-12、電話735582。親子広場。対象、平成28年8月9月に生まれた乳児とその保護者。申し込みは原則1回だけ。親子広場の内容、2回あります。1、平成29年1月6日金曜日。内容、親子遊び、市の子育て事業説明、交流会、仲間づくり。担当者、保育士、子育て支援総合センター職員、保健師。2、30日月曜日、内容、予防接種について、赤ちゃんの発達、妊婦さんとの交流会、ワイワイトーク。担当者、保健師。いずれも13時30分から15時30分です。ところ、セラビー生駒。必要品、筆記用具、バスタオル。定員30組、申し込み順。費用無料。申し込み問い合わせ。12月15日木曜日から電話で健康課へ。電話751002。環境エコ10ページ。不要になったテレビなどの処分方法。テレビ、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコンは、家電リサイクル法、特定家庭用機器最小品化法による処分を行うため、廃棄には規定のリサイクル料金が必要です。これらはゴミの収集日に出せませんので、買い替え時に処分を依頼してください。買い替えをしない時や購入店がなくなった時などは、次のいずれかの方法で処分してください。3つあります。1、引き取りだけでも行っている家電店に依頼する、有料。家電店の連絡先など詳細は、環境保全課まで問い合わせてください。料金は店舗により異なります。2、直接指定引き取り場所に持ち込む。3、清掃リレーセンターに持ち込む。1台につき3000円が必要です。指定引き取り場所か清掃リレーセンターに持ち込む場合は、事前に郵便局でリサイクル券を購入してください。なお、不要品を回収しますと、住宅街を回ったり、空き地などで回収したりする業者が増えていますが、これらの業者はほとんどが無許可で営業していますので、処分を依頼しないでください。問い合わせ、環境保全課、内線355。